市横浜206号。福祉横浜市民活動ボランティア活動情報誌2023年3月206号。編集発行社会福祉法人横浜市社会福祉協議会。郵便番号 231-8482 横浜市中区桜木町1丁目1番地。電話045-201-2090、ファックス045-201-8385、E メール福横 fukuyo@横浜社協yokohamashakyo.jp、 ホームページhttps://www.yokohamashakyo.jp。 この号の主な内容は、特集、いつも身近に民生委員、児童委員、2ページ、3ページ、福祉の仕事、4ページ、ボラ線情報、5ページ。支社協情報、6ページ。みんなの気持ちありがとう、7ページ。寄付者のご紹介、8ページ。みんなの声、9ページ。福横クイズ、10ページ。広告、編集後期、社協からのお願いとなっております。表紙、特集、いつも身近に民生委員、児童委員。写真があります。キャプション、民生委員もボランティアも参加者もみんなご近所さん。港北区の宮前交流カフェにて、1月17日撮影。詳しくは特集で。写真終わり。目次、福祉の仕事、特別養護老人ホームの介護職員、4ページ、ボラ線情報、災害ボランティア活動の手続きがスムーズに、より多くの支援を被災された方に届けるために、5ページ、支社協情報、障害のあるなしに関わらず、誰もがほっとできる場所、障害者研修保養センター横浜あゆみ荘のご案内、6ページ。福祉横浜で検索。QR コードがあります。ここから最新号とバックナンバーをご覧になれます。表紙終わり。
特集、いつも身近に民生委員、児童委員。一人暮らし高齢者などへの訪問見守り、高齢者子育てサロンや食事会などの運営、行政の要請に基づく調査の協力。民生委員、児童委員、以下民生委員は、地域住民から選出されたボランティアです。いつの時代も地域において、介護や子育てなど福祉に関する住民の相談に応じ、見守りや行政などへのつなぎ役としての役割を果たしてきました。横浜市には4311人の民生委員が活動しています。港北区は市内で最多の422人。今回取材した日吉地区は、6地区の民生委員・児童委員協議会、以下民事協から構成され、87人が地域で活動しています。令和4年12月現在。 全国民生委員児童委員連合会ホームページの QR コードがあります。高齢者サロンの参加者さんにインタビュー。気にかけてくれる、安心感をくれる民生委員。民生委員との日々の関わり。困った時に電話できたり、定期的に訪問してくれて、とても助かっています。催しがあると教えてもらったり、困ったら声をかけてね、と気にかけてくれたりするので、安心感があります。地震で停電になった時には心配して電話をくれました。道で会ったら話をしたり、何かあったら連絡をしたりしています。民生委員さんから声をかけてもらって、ご近所の方と一緒にカフェに参加するようになりました。よく訪問してくれ、玄関先でお元気ですか？と、近況などを聞いてくれます。高齢者サロンの参加者さんの写真が2枚あります。月1回開催されている高齢者サロン宮前交流カフェは、この町で暮らす方々の閉じこもりや認知症の予防と、認知症になっても住み慣れた町で暮らせる地域づくりを目指し、5年前に始まりました。自治会と民生委員を中心に地域のボランティアで運営をしています。コロナ禍で中断時期もありましたが、令和4年10月に3年ぶりに再開されました。一人でも多くの方に参加していただき、楽しんでもらえる工夫を重ねて長く続けていくことがサロンに関わる全員の思いと、日吉宮前地区民事協会長の山科玲子さんは言います。この日は参加者、スタッフを含め31人が集まり、賑やかにお正月の企画を楽しみました。写真が2枚あります。1枚目、豆つかみ。1分間に何個豆をつまめるかを楽しむゲーム。熱中すると無言になり、呼吸も忘れてしまうほどです。2枚目、玉入れ。重さの異なるお手玉を箱に投げ入れます。練習なしでやると意外に難しいのです。写真終わり。日吉6地区の民生委員、児童委員、主任児童委員にインタビュー。これまでの思い、今後の意気込み。福祉に関わる困りごとの相談に乗り、地域包括支援センターや行政につなぐのが民生委員の役目。そう理解して取り組んだ1期目の3年間は、新型コロナウイルス感染拡大のために、どう動けばいいか手探りのまま過ぎ、やり残したと思うことも。気持ちを切り替えて2期目に入った日吉6地区の民生委員11人に、日々の活動への思い、意気込みを聞きました。合わせて日頃から大切にしている思いやメッセージを書いていただきました。先輩の民生委員から伝えられたのは、地域愛。私もこの町が好きだから、恩返しをするつもりです。長年、地域の皆さんのために活動された民生委員からバトンを受け取り、身の引き締まる思いがありました。仕事、生活、子育て、民生委員活動。バランスを取るのは難しいですが、頑張ればできる気がしています。地域の人を精神的に支えていくのは正直不安もありますが、同志を増やしていきたいと思っています。町の方に自分から積極的に挨拶をするようになりました。研修や定例会などを通じて仲間が増えました。民生委員を知らない方にも分かりやすく説明して、 安心してもらえるようにするのも役割だと感じます。訪問した方から教えていただくことも多く、自分が助けられているというのが実感です。過去に自分がしてきた経験が役立つと思って活動をしています。手探りの3年でしたが、子育てサロンを開催したときに、参加された方から喜ばれて、やりがいを感じました。11人の民生委員さんがメッセージを持っている写真があります。それぞれの方のメッセージを読みます。1人目、頑張りすぎない。2人目、寄り添い。3人目、つなぐ、つなげる。4人目、いつも笑顔で。5人目、この顔で動いてます。6人目、共感。7人目、目配り、気配り、心配り。8人目、尊敬。9人目、最初のご挨拶。10人目、誠実に、穏やかに、ゆるりと。11人目、街で生きる、街とつながる、楽しもう。写真終わり。江北区民事協会長、日吉宮前地区民事協会長の山科玲子さん。大変な役割ですね。でも、いてくれて助かっています。と言われて励みになります。必要としてくださる方がいる限り、民生委員はどの町にも、どの時代にも必要な存在だと思って活動をしています。山科さんの写真があります。民生委員児童委員とは、民生委員法により厚生労働大臣から委嘱され、地域福祉のボランティアとして活動しています。地域住民から選ばれ、児童委員も兼ねます。任期は3年、直近の改選は令和4年12月。市内全民生委員・児童委員を会員とする横浜市民事協、18区民事協、264地区民事協は、委員の資質向上や知識習得のための研修、行政、関係機関との連絡調整などを行っています。主任児童委員とは、地区の民生委員、児童委員と連携して、特に児童福祉に関する事項を専門に担当し、相談に応じます。横浜市では約500人が活躍しています。こんにちは。横浜市民事協です。民事協の3名の方の写真があります。左から、武田副会長、西区、石井会長、泉区、柳田副会長、中区。写真終わり。横浜市民事協ホームページの QR コードがあります。民生委員と高齢者の方のイラストがあります。こんにちは、おかわりありませんか？こんにちは、元気にしています。イラスト終わり。この記事に関する問い合わせは、横浜市社会福祉協議会企画部企画課、電話045-201-2090、福祉の仕事シリーズ54、特別養護老人ホームの介護職員。特別養護老人ホーム水面の桜介護職員の竹石啓太さんに聞きました。竹石さんの写真があります。介護はコミュニケーションが生まれる場、日常を笑顔に変えていけるように接しています。 この仕事を始めたきっかけ。母が介護の仕事をしていたことや、親しい人から福祉の仕事が向いているのではと勧められたことがきっかけとなり、特別養護老人ホーム、以下特養で働き始めました。最初は介護福祉士の資格を取ることが目標でしたが、1年、2年と経つうちに、ご利用者さんから必要とされていると感じるようになり、その後は、目の前のこの方の人生に寄り添いたいという思いで働くようになりました。日々の仕事。入所している方の身体介護として、入浴、食事、排泄などの介助をしています。また、短期で利用される方が滞在するフロアの責任者として、介護職員のまとめ役も担うようになりました。特養は曜日にかかわらず、早番、日勤、遅番、夜勤という勤務体系のため、バランスに気をつけながら勤務シフトを組んでいます。管理職として勉強と反省をしながら日々仕事をしています。心がけていること。解除されることに抵抗のある方もいますが、自然に関わり、気兼ねなく日常を過ごしてもらえるようにしています。また、タイミングを見て話しかけ、少しでも楽しんで笑ってもらえるようにしています。いかに充実した時間を過ごしてもらえるかを、いつも考えています。また、ご家族にも介護職員の顔や名前を覚えてもらえるよう、コミュニケーションにも気を配っています。喜び、やりがい。以前、ご自身の思いをうまく伝えられず、苛立ってしまう方がいましたが、その方の声にしっかり耳を傾け、自分ができることはすべてやってみることにしました。続けるうちに信頼されるようになり、ニコニコと笑顔を向けてくれ、手紙までいただくようになりました。10年近く特養で過ごされ、最後を迎えられた後に、ご家族から、母はタケちゃん、タケイシさんの愛称、と過ごせてよかった、と言われました。そう言ってもらえた時に、この仕事のやりがいを感じました。この仕事を目指す人へ。介護は究極のサービス業だと思っています。介護職は日々の介護とコミュニケーションを通して日常に潤いを届けることができる専門職です。歌や楽器を披露したり、絵を描いたり、料理を一緒に作ったりするなどの自分の得意なことを活かして、お一人お一人の人生を彩れるような関わり方を見つけてほしいと思います。特別養護老人ホームとは、寝たきりまたは認知症のために常に介護を必要とする人で、在宅で介護を受けることが難しい人のための入所施設。入浴、排泄、食事の介護等、日常生活の世話、機能訓練、健康管理、及び療養上の世話を行う。横浜市ホームページ。特別養護老人ホームを利用している方、利用したい方よりの QR コードがあります。水面の桜。2022年4月開所。運営、社会福祉法人、横浜社会福祉協会。全室個室のユニット型特別養護老人ホーム。定員100人。横浜市営地下鉄ブルーライン、坂東橋駅から徒歩8分。ユニット型特別養護老人ホームとは、 1ユニット10名ほどの少人数に分けて介護を行う施設、個室で個の空間を確保しつつ、他の利用者や地域との関係性を築きながら、日常生活を営めるよう配慮されている。水面の桜ホームページの QR コードがあります。横福チャンネル、横浜社会福祉協会公式 YouTube の QR コードがあります。写真が2枚あります。1枚目、水面の桜には障害のある方のアート作品が多く飾られています。2枚目、場を盛り上げるのが得意です。赤鬼役が竹石さん。写真終わり。この記事に関するお問い合わせは、横浜市社会福祉協議会企画部企画課、電話 045-201-2090。 横浜市内の福祉人材に関する求人情報、横浜市介護人材関連情報ホームページの QR コードがあります。
ボラ線情報。横浜市ボランティアセンターからのお知らせ。災害ボランティア活動の手続きがスムーズに。より多くの支援を被災された方に届けるために。横浜で災害が起きると、横浜支社協18区社協は市区役所の要請で、横浜市災害ボランティア支援センター、区災害ボランティアセンター、以下市災害 VC、区災害 VC を設置運営します。区災害 VC では、集まったボランティアの協力を得て、地域住民と共に復興に向けた活動が行われます。市区災害 VC を効果的・効率的に運営することを目的に、ICT 情報通信技術を活用した災害情報システムを令和5年1月に構築しました。これにより、市区災害 VC 開設後、災害ボランティアに参加していただく際の手続きがスムーズになりましたのでご紹介します。発災後、災害ボランティア活動に参加していただく際の流れ。市災害 VC のホームページから、ボランティアの事前登録をします。今までは被災地に行かなければ、ボランティア活動の登録ができませんでしたが、ご自宅から事前登録が可能になりました。事前登録をすると、参加可能な活動日や活動場所の情報がメールで届きます。事前登録をすることで、市区災害 VC では、当日に来るボランティアの数の見込みを知ることができます。メールで届いた URL より、ボランティア活動の参加予約をします。活動当日は、受付に貼り出された二次元コードをスマートフォンで読み取り、所定の入力フォームから登録します。今までは登録用紙を手書きで記入していたため、多くのボランティアが来所した場合には、記入するための順番をお待ちいただく場合がありました。ご自身のスマートフォンから登録することができるため、スムーズに受付ができます。スマートフォンをお持ちでない方には、スタッフが内容を聞き取り、入力を行います。グループに分かれ、活動場所に向かいます。活動先までの地図をスマートフォンで二次元コードから読み取り、活動先に向かいます。スマートフォン上の地図により、 活動場所までの案内が出るため、紙の地図を持ち歩く必要がなくなりました。依頼先でボランティア活動をします。二次元コードを読み取り、所定の入力フォームから活動報告を行います。これにより、報告用紙を記入する順番を待つことや、手書きで記入する必要がなくなりました。続き区で行われた訓練の様子の写真が2枚あります。イラストがあります。ボランティアさんがボラちゃんと一緒にスマートフォンで事前登録をしています。イラスト終わり。続き区災害ボランティアネットワークメンバーからの感想。ICT 化はまだわからないことも多くて課題もありますが、とても便利になると思います。体験してみてスマートフォンに慣れていないメンバーもやればできるということがわかりました。ICT 化が市内全域に広がってほしいです。続き区災害ボランティアネットワークとは、災害時に地域住民を支援することを目的にした住民主体の組織。続き区社協、工藤事務局長。区災害 VC は、ボランティア活動に手を挙げてくださった方を、被災されて困っている方のニーズに結びつけることが役割です。ICT を上手に活用して、多くの善意を効率よく活動につなげられるように、これからも訓練を通して災害に備えていきたいと思います。工藤事務局長の写真があります。横浜市ボランティアセンターより、全社協全国ボランティア市民活動振興センターのホームページでは、被災地支援災害ボランティア活動の情報を掲載しています。ボランティア募集情報はこちらからご覧ください。QR コードがあります。この記事に関するお問い合わせはこちら。横浜市ボランティアセンター。電話 045-201-8620。ホームページはこちら。QR コードがあります。支社協情報。横浜市社会福祉協議会からのお知らせ。障害のあるなしに関わらず、誰もがほっとできる場所。障害者研修保養センター、横浜あゆみ荘のご案内。あゆみ荘は全館バリアフリーで、どなたでも利用できる障害者研修保養施設です。食事、入浴が人気で、全国から障害のあるなしを問わず、様々な方にご好評いただいており、リピーターになる方も多いです。日帰りやレストランのランチのみの利用もできます。養護学校、特別支援学校や作業所などの宿泊行事では、研修室や機能回復訓練室、体育館などもご利用いただいています。春祭午前の写真があります。なお、写真はイメージです。住所、続き区くずがや2番3号。アクセス、横浜市営地下鉄グリーンライン、都筑ふれあい農家駅、徒歩3分。問い合わせ、横浜あゆみ荘。電話、045-941-8383。ファックス、045-941-3045。メール、ayumiso@横浜社協 yokohama shakyo.jp 横浜あゆみ荘のホームページの QR コードがあります。お詫び。2022年12月15日に発行した福祉横浜205号において掲載団体名に誤りがありました。ここに深くお詫び申し上げます。団体名 NPO 法人放牧誤り放牧放牧の牧の字が正しくは手編ではなく木編でした。掲載箇所死者協情報6ページ第7回横浜地域福祉フォーラム基調講演講師の団体名。なお、本誌は音声版でもお届けしています。音声版では正しい漢字表記で録音しています。団体名の由来。放牧とは、山から切り出された原木、荒木、木をそのまま抱き留めること。NPO 法人放牧ホームページより NPO 法人放牧のホームページの QR コードがあります。放牧の奥田智志さんが講演された第7回横浜地域福祉フォーラムは録画配信でご覧いただけます。配信期間3月24日まで要申し込み。詳細はこちら、QR コードがあります。問い合わせ、横浜市社会福祉協議会企画部企画課、電話 045-201-2090。みんなの気持ち、ありがとう。皆様からお寄せいただいたご寄付は、地域の助け合い、支え合い活動のため、有効に活用させていただきます。横浜ふれあい助成金、助成事業、スキップ、アルファベット、大文字 S、小文字 KIP、ほどが役。2014年に子育て支援団体の障害のある子もない子も英語で遊ぼうという連続講座に参加した保護者の有志がスキップとして活動を継続しています。町内会館を会場にした放課後の居場所では、発達障害児への対応に慣れた講師による英語トランプのカードゲームなどを行っています。苦手な勝ち負けとの向き合い方や、参加するみんなが楽しむということ、人の話に割り込まないなどのソーシャルスキルを挨拶、会話を通して学ぶことができます。ありがとうメッセージ。いつも温かいご寄付をいただき、ありがとうございます。ご寄付のおかげで、子供たちの第三の居場所を維持することができています。スキップは、障害のある子もない子も、一緒に過ごすことは当然のことだということを、子供たちが体感する貴重な場でもあると考えています。これからも、どうかご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。写真が2枚あります。英語のカードゲームで学びながら、勝ち負けにも向き合います。写真終わり。横浜市ボランティアセンターでは、寄付のご相談をお受けしています。電話 045-201-8620。寄付者のご紹介。ご支援ご協力ありがとうございました。この寄付は横寄付の取り組み等で使われています。令和4年10月1日から 12月31日受付分。受け入れ順。金銭寄付者、個人、山崎康則様、横浜シニアボランティアポイント登録者様、安藤君夫様、二件、藤松円次太夫様、松尾康弘様、企業団体、横浜信用金庫理事長、大前茂様、三件、菅原歯科医院様、KLA テンコール株式会社様、一般社団法人横浜シンフォニエッタ様、メモリーズ株式会社様、ブックオフコーポレーション株式会社様、株式会社暮らしの友横浜営業所様、宗教法人新女園様、ふれあいチャリティーバザー実行委員会様、元町賞2020旅立ちの会様、東恩商事株式会社様、公益財団法人神奈川霊園様、横浜霊凍株式会社様、匿名寄付142件、物品寄付者、企業団体、株式会社日立物流南関東様、資生堂ジャパン株式会社様、株式会社セブンイレブンジャパン様、二件、横浜農業協同組合様、三件、株式会社野島様、千代田加工建設株式会社様、独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構様、三菱重工業株式会社、三菱重工グループ労働組合連合会本社横浜地区本部様、公益財団法人神奈川芸術文化財団様、二件、横浜寄付本寄付者、個人、片桐辰美様、飯田香織様、横浜市社会福祉協議会運営施設、横浜市社会福祉センター利用者一同様、5件、横浜市港南区社会福祉協議会様、匿名寄付48件、横寄付のロゴマークがあります。なお、横寄付は、横浜ですぐ横へをコンセプトに、本会への寄付金を活用し、既存の制度やサービスでは対応ができない課題の解決を目指す取り組みです。詳細についてはこちら。QR コードがあります。みんなの声、前後の感想。青空カフェ、コロナ禍だけど、地域の人たちとコミュニケーションできる場所があって、羨ましいです。特にマルシェは、買い物もできるし、手作りパンも買えていいと思います。うちの町内でも提案してみたいと思います。南区 AS シルバークラブ笹樹会の青空カフェは素晴らしい取り組みです。地域力が遺憾なく発揮されていて、ぜひ他の地域でも参考にしていきたいです。私が勤務する西区でも地域で担い手探し、同育成に取り組んでいますが、成果はこれからです。川崎市神林雄二、表紙を見て、青空カフェってどんなところ?と興味が湧きました。次のページを見ていくうちに、会場の賑わいが感じられて、私も行ってみたいと思ったくらいです。泉区風民。福祉は、大変、 難しいと感じていましたが、福祉教育とはのページで、福祉とは幸せにすることと述べてあり、考え方が変わりました。青葉区 MI 福祉の取り組みやいろいろな活動などの情報に触れられるので、良い機会になっています。横浜地域福祉フォーラムの YouTube を見てみようと思います。泉区美馬今回初めて民生委員の大役を受けましたが、本情報誌を拝見し、人と人とのつながりが大切だと改めて感じました。これからの地区活動の参考にしたいと思います。保土ケ谷区 YN 福横クイズご応募ご感想お待ちしています。ステーショナリーセットプレゼントプレゼントの写真があります。3点セット色はお任せください。夢21西谷ワンは相鉄線西谷駅から徒歩3分のところにある障害福祉サービス事業所です。パソコン解体やダイヤル鍵の組み立てなどの作業をしています。ステーショナリーセットのデザインは、京サレン神奈川のグッズデザインコンクールの入選作品です。夢21西谷湾ホームページの QR コードがあります。京サレン神奈川支部 Facebook の QR コードがあります。クイズ1、特集、法律により厚生労働大臣から委嘱され、地域のボランティアとして活動している人たちのことを、〇〇〇〇中点、児童委員と言います。漢字4文字。クイズ2、福祉の仕事、特養などで、施設入所者の食事介助、口腔ケア、入浴介助、排泄介助などをはじめ、レクリエーション・イベントの企画や実施などを担う職員を、〇〇職員と言います。漢字二文字。クイズ3、支社協情報。横浜支社協が運営する、横浜〇〇〇層は、障害のあるなしに関わらず、誰もがほっとできる場所です。ひらがな3文字。みんなの声に掲載された方を含み、抽選で15名の方にプレゼントを差し上げます。締め切り、令和5年4月28日金曜日必着。応募方法。はがき、ファックス、E メール、応募フォームにて、次の項目をご記入の上お送りください。項目1、クイズ1から3の答え。2、郵便番号、住所。3、氏名、振り仮名。4、年齢。5、電話番号。6、福祉横浜の入手方法。7、興味のあった記事や、その感想。8、福祉横浜の入手回数。9、みんなの声、事後掲載時の氏名の掲載可否。匿名希望の場合は、イニシャルを記載。応募先、郵便番号 231-8482、横浜市中区桜木町 1-1。横浜支社協福横クイズ係。ファックス 045-201-8385。 E メール福横 fukuyoko@ 横浜社協 yokohama shakyo.jp 福横クイズ 応募フォームの QR コードがあります。個人情報取扱い。なお、応募に関わる個人情報については、当選者への発送及び福祉横浜紙面作成の参考にのみ利用させていただきます。前号205号福横クイズの答えは、クイズ1カフェ、クイズ2拠点、クイズ3横浜でした。たくさんのご応募ありがとうございました。Facebook のご案内。本回ボランティアセンター Facebook では、ボランティア情報をはじめ、福横クイズで紹介した作業所製品などを紹介しています。QR コードがあります。
広告。福祉保健研修交流センター、ウィーリング横浜。京急地下鉄上大岡駅、徒歩3分。LINE 公式アカウント登録ができる QR コードがあります。情報資料室、ウィリング横浜11階、福祉保健及び関連分野の専門図書館です。図書、資料、逐次刊行物、開放誌、広報誌、視聴覚資料の閲覧、視聴ができます。福祉や医療に関わる漫画も要チェック。開館時間、火曜日から土曜日、9時から21時、日曜日、月曜日、9時から17時、休館日、毎月第2金曜日、年末年始、なお臨時休館あり。利用登録、神奈川県内在住、在勤、在学の方、QR コードがあります。蔵書検索システムで探している本をチェック。問い合わせ、ウィーリング横浜情報資料室。電話、045-847-6677。詳細はウェブサイトへ、ウィーリング横浜で検索。心の相談室。誰かに聞いてほしい悩み。一人で抱えていませんか？公認心理師等の資格を持つ専門カウンセラーが、職場の人間関係や仕事、家族の悩みの相談に応じます。プライバシーは守られます。安心してご利用ください。家族のことで少し心配事がある。初めての管理職で相談先がなく悩んでいる。同僚との人間関係がうまくいかず仕事がつらい。対象、市内在住在勤の社会福祉事業所等で働く方、民生委員、児童委員等、地域で福祉関係の活動をしている方、その関係者。面接相談、直接顔を合わせてゆっくり話したい。電話相談、まずは少し話をしてみたい。上大岡まではちょっと遠い。ともに予約制。予約受付。月曜日から金曜日、10時から18時。土曜日、14時から16時。相談予約。なお、祝日、年末年始を除く。電話、045-847-6688。相談は無料です。駅近、便利な貸会議室のご案内。目的や立地に応じて使い分けられる2施設。福祉保健関係者を対象とした施設ですが、一般の方もご利用いただけます。なお、感染症対策のため、利用条件等が変更となる場合があります。福祉保健研修交流センター、ウィリング横浜。上大岡駅、徒歩3分。 多様な貸し会議室をご用意しています。4名から240名まで収容可能な研修室、実習室、和室など30室を備えています。打ち合わせ、研修、会議と幅広い用途でご利用いただけます。ぜひご活用ください。なお、有料、要事前予約。写真が2枚あります。1枚目。机、椅子のレイアウト、付帯設備の設営は当施設が行います。2枚目。車椅子、介護ベッドなどを備えた介護実習室。詳しいご利用についてのお問い合わせは、福祉保健研修交流センター、ウィリング横浜。電話、045-847-6666。ファックス、045-345-0799。郵便番号、233-0002。江南区上大岡西 1-6-1 夢大岡オフィスタワー内。開館時間9時から21時。休館日年末年始設備点検日。インターネットで空室検索ができます。ウィーリング横浜で検索。 QR コードがあります。横浜市社会福祉センター、桜木町駅、徒歩2分、ホール会議室を使ってみませんか？ホールや会議室などの貸し出しを行っています。会議室は最大108名まで、ホールは298名まで収容可能。平日は夜9時までご利用いただけます。ぜひご活用ください。なお、有料、要事前予約。ホールは研修会や講演会などの会場として人気です。会議室とホールの写真があります。詳しいご利用についてのお問い合わせは、横浜市社会福祉センター。電話、045-201-2060。ファックス、045-201-6116。郵便番号、231-8482。中区桜木町 1-1。横浜市健康福祉総合センター内。開館時間。平日9時から21時。土曜日、日曜日、祝日は17時まで。休館日。毎月最終月曜日、年末年始設備点検日。インターネットで予約・空室検索ができます。横浜市社会福祉センターで検索。QR コードがあります。指定管理者、社会福祉法人、横浜市社会福祉協議会。令和5年度。ボランティア活動保険。日本国内でのボランティア活動中の怪我や賠償責任を保障。保険金額、年間保険料、1名あたり。団体割引 20% 適用済み。過去の損害率による割増適用。保険金の種類。怪我の保障。死亡保険金。基本プラン、天災地震保障プラン、特定感染症重点プラン、いずれも1040万円。後遺障害保険金、基本プラン、天災地震保障プラン、特定感染症重点プラン、いずれも1040万円、限度額。入院保険金、日額。基本プラン、天災地震保障プラン、特定感染症重点プラン、いずれも6500円。手術保険金、入院中の手術、基本プラン、 県災地震補償プラン、特定感染症重点プラン、いずれも65,000円。外来の手術。基本プラン、県災地震補償プラン、特定感染症重点プラン、いずれも32,500円。通院保険金日額。基本プラン、天災地震補償プラン、特定感染症重点プラン、いずれも4,000円。特定感染症、基本プラン、天災地震補償プラン、ともに、補償開始日から10日以内は補償対象外。なお、3月末までに契約手続きが完了し、前年度から継続して契約される場合は、初日から保証します。特定感染症重点プラン、初日から保証。地震、噴火、津波による死傷。基本プラン、なし。天災、地震保証プラン、あり。特定感染症重点プラン、あり。賠償責任の保証。賠償責任保険金。対人対物共通。基本プラン、天災地震補償プラン、特定感染症重点プラン、いずれも5億円限度額。年間保険料。基本プラン350円。天災地震補償プラン500円。特定感染症重点プラン550円。重要。基本プランでは、地震、噴火、津波に起因する死傷は保障されません。特定感染症重点プランでは、中途加入の場合でも、保障開始日より特定感染症が保障対象となります。年度途中でご加入される場合も、上記の保険料となります。中途脱退による保険料の返金はありません。中途でボランティアの入れ替えやご加入プランの変更はできません。ご加入はお一人につきいずれかのプラン一口のみとなります。ボランティア行事用保険、障害保険、国内旅行障害保険特約付き障害保険、賠償責任保険、送迎サービス保障、障害保険、福祉サービス総合保障、障害保険、賠償責任保険、薬状履行費用保険、オプション。このご案内は概要を説明したものです。詳細は、ボランティア活動保険パンフレットにてご確認ください。団体契約者、社会福祉法人、全国社会福祉協議会、引受幹事保険会社、損害保険ジャパン株式会社、医療福祉開発部第2課、電話 03-3349-5137、 受付時間、平日の9時から17時、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。取扱代理店、株式会社福祉保険サービス。郵便番号 100-0013、 東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番2号新霞ヶ関ビル17階、電話 03-3581-4667、 受付時間、平日の9時30分から17時30分、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。商品パンフレットはこちらから、福祉の保険ホームページ、QR コードがあります。広告終わり。編集後期、特集、 去年引っ越しをしました。最近、ご近所さんと少しだけ挨拶ができるようになりました。それだけで新しい町での暮らしが少しほっこりしました。皆さんはどんな時にほっこりしますか？福祉の仕事。介護職は入所者だけでなく、そのご家族に寄り添うことも大切になる専門職です。竹石さんから、介護職全体の質を向上したいという決意と覚悟を感じました。福祉横浜206号2023年3月13日発行社会福祉法人横浜市社会福祉協議会郵便番号 231-8482 横浜市中区桜木町 1-1 電話 045-201-2090 ファックス 045-201-8385 E メール福横fukuyoko@yokohamashakyo.jp URL https://www.yokohamashakyo.jp福祉横浜は共同募金配分金の一部を活用して発行しています。横浜支社協は持続可能な開発目標 SDGs を支援しています。横浜市社会福祉協議会からのお願い。福祉横浜に関して読者の皆様のご意見やご感想をお待ちしております。展示のお手紙、お電話で受けたまわります。以上で、福祉横浜206号を終わります。次号は6月発行予定です。録音制作は、横浜音声役グループ、やまびこでした。